聖書をお読みいたします。本日の宣教箇所、マラキ書4章1節から3節、旧約聖書1635ページです。見よ、その日が来る。かまどのように燃えながら、その日すべて高ぶる者、すべて悪を行う者は藁となる。迫り来るその日は彼らを焼き尽くし、根も枝も残さない。万軍の主は言われる。しかしあなた方、私の名を恐れる者には義の太陽が昇る。その翼に癒しがある。あなた方は外に出て牛舎の子牛のように跳ね回る。あなた方はまた悪者どもを踏みつける。彼らは私がことを行う日にあなた方の足の下で灰となるからだ。万軍の主は言われる。このマラキ書ですね、預言者マラキの言葉を学んでまいりましたが、本当に最後のところに差し掛かっております。今週と来週でこのマラキ書の学びは終わりとしたいと思います。3章の後半のところからですね、民の不信仰の言葉ということを見てまいりました。ちょっと振り返っていただくと、3章の14節からのところですね。あなた方は言う、私たちが何と言ったというのですかと。あなた方は言う、神に仕えるのは無駄だ。神の戒めを守っても万軍の主の前で悲しんで歩いても何の得になろう。今私たちは高ぶる者を幸せ者と言おう。悪を行っても栄え、神を試みても罰を免れると。神に仕えても無駄だと、互いに愚痴を言ったり不満を言う、そういうような神に対する不信仰というのが人々の間に蔓延していた。そのような不信仰に陥っていた。それがマラキの時代であったということを、これまでも学んでまいりました。でこのような、人々の不満、不信仰に対して、神様は預言者を通してこの3章の最後で、こう答えておりました。それがですね、最後18節のところですね。あなた方は再び正しい人と悪しき者、神に仕える者と仕えない者の違いを見るようになる。これまではですね、はっきりとした裁きが行われていなかった。でも必ず最終的な神様の裁きが行われる、そういう時が来る。そしてその時にははっきりと違いが表される。悪しき者と正しい者、神に仕える者と仕えない者の違いを明らかにしてくださるというわけですね。でこの4章は、具体的にじゃあどういう違いがあるのか、神様の最終的な裁きとはどういうものなのか、それを教えているところですね。4章1節を見ていただくと、見よ、その日が来る。かまどのように燃えながら、その日すべて高ぶる者、すべて悪を行う者は藁となる。迫り来るその日は彼らを焼き尽くし、根も枝も残さない。万軍の主は言われる。最終的な裁きの時のことが、ここではですね、その日というふうに言われております。でこの裁きの日、その日というのは確実に来る。しかももう迫り来るですね。もうすぐにでも来ようとしている、そういう日だというわけですね。そしてその日はかまどのように燃えていて、すべて高ぶる者、すべて悪を行う者は藁のように焼き尽くされると言います。よく乾燥した藁はですね、燃えるかまどに、燃える火にくべると、あっという間にふわっと燃えてしまう。そして灰になって消えていってしまう、そういうイメージですね。以前のところ3章2節のところでは裁きの日ということが出てくるんですが、3章2節を振り返っていただくと、 3章2節、誰がこの方の来られる日に耐えられよう、誰がこの方の現れる時立っていられよう、まことにこの方は清廉する者の日、布を晒す者の悪のようだと言われておりまして、この3章2節での日というのは清廉する日であって、あの金属をですねより純粋にする清廉のイメージが用いられておりました。でこの時はですね、不純物が、不純物は結局最終的には滅ぼされるんですけれども、でもどちらかというとですね、悪いものを滅ぼし尽くすという、その部分を注目しているのではなくて、より悪いものを取り除いて純粋にする、そちらの方がですね、強調されていた。布を晒す悪というのも、布をきれいにするために、悪を使って悪いものを取り除く、汚れを取り除くということですね。そういうことが強調されていました。でも今度、もう最後の4章がですね、本当に最終的な、究極的な裁きということが語られていまして、この裁きの時は焼き尽くす日として表されている。ですから、もう本当にその最後に残った悪いもの、不純物は完全に焼き尽くされてしまう、滅ぼされてしまう。そのことをですね、ここは特に語っているところです。今この地上においてはまだ完全な裁きが行われていない。それゆえに高ぶるもの、悪を行う者が濃々と生きている、勝ち誇っているように見える。そういう現実があるんですね。でもそのような現実を神様は最終的に最後まで放っておかれることはない。必ず裁きを行われ、悪者と正しい者との違いをはっきりとされる。うやむやにしたままにされることは決してないということですね。4章2節、逆の姿がここでは描かれていますが、高ぶる者、悪を行う者と違った姿、私、主の名を恐れる者の姿、それが描かれております。一節と二節はですね、ちょうどこう、表と裏といいますか、コントラスト、対照的な姿ですね。終わりの日に焼き尽くされる者と、むしろそうではない、勝利が明らかにされる、そういうものの姿が描かれております。2節を言いますと、しかしあなた方、私の名を恐れる者には義の太陽が昇る、その翼に癒しがある、あなた方は外に出て牛舎の子牛のように跳ね回る。さらに3節ですね、あなた方はまた悪者どもを踏みつける。彼らは私がことを行う日に、あなた方の足の下で灰となるからだ。万軍の主は言われる。2節、そして3節も含めてですけれども、ここでは、1節の高ぶる者や悪を行う者とは、正反対の、本当に主を恐れる、本当に正しい人の姿が表されております。でここにはですね、ちょっと不思議な表現、義の太陽が昇るという表現があります。でこれは義なる人を神が認めて勝利を与えてくださる、本当に正しい人の、正しさ、義が、この義の太陽が昇る、そういう言葉で表されていると思います。今まで正しい人の正しさというのが日の目を見ることはなかった、照らされることがなかった。でもこの最後の時には義の太陽に照らされて、本当に正しい人の正しさが、勝利が明らかにされる。そしてその時には子牛が跳ね回るような喜び、これは本当に正しい人の喜びですね。今まで認められてこなかったその正しさが認められた、そういう勝利の喜びが、子牛が跳ね回るような、そういう生き生きとした姿で描かれております。 2節の言葉、他にもいろいろ不思議な表現、現代の私たちにとってはですね、この義の太陽とかですね、翼、牛舎の子牛が跳ね回る、ちょっと私たちに馴染みのない言葉かもしれません。それでもですね、この箇所は本当に一節とは対照的で、神を恐れる者、本当に正しい者が義と認められる、そしてその反対に悪を行ってきた者たちが滅ぼされる、そういう本当に正しい人、義人の勝利の姿が描かれているところです。で、実はですね、このマラキ書が背景となって新約聖書の教えにつながっている部分があるんですね。で、おそらくですね、このマラキ書を背景としてイエス様が終わりの日の裁きについて教えている、そういう箇所があります。そちらの箇所もちょっと見てみたいと思うんですが、マタイの福音書の13章、マラキ書よりもちょっと先に進んで、マタイの福音書の13章36節から、新約聖書27ページですね。マタイの福音書13章36節から、それからイエスは群衆を解散させて家に入られた。すると弟子たちが身元に来て、畑の毒麦の例えを説明してくださいと言った。イエスは答えられた。良い種をまく人は人の子です。畑は世界で、良い種は御国の子ら、毒麦は悪いものの子らです。毒麦をまいた敵は悪魔であり、収穫は世の終わり、狩る者は御使いたちです。ですから毒麦が集められて火で焼かれるように、世の終わりにもそうなります。人の子は御使いたちを使わします。彼らはすべてのつまずきと不法を行う者たちを御国から取り集めて、火の燃える炉の中に投げ込みます。彼らはそこで泣いて歯ぎしりするのです。その時正しい人たちは彼らの父の御国で太陽のように輝きます。耳のある者は聞きなさい。で、この箇所はですね、ちょっと戻ってマタイの13章の24節から、ちょっと目を向けていただくと、24節からこの天の御国の例え、畑に良い種をまいたと。で、寝ている間にですね、敵が来て毒麦を巻いたという、この例えですね、イエス様が語られた例えについての解説のところが、今日先ほど読んだ36節以下のところですね。最終的な収穫、刈り入れの時に良い種、良い麦と毒麦が最終的には区別される。そして毒麦は集められて火で焼かれる。不法を行う者たちが燃える炉に投げ込まれる。その一方で正しい者たちは父の御国で太陽のように輝くと言うんですね。で、ちょうどですね、この箇所でも太陽という言葉が出てきまして、この太陽のように輝くというのは、先ほど読んだマラキ書のことが背景にあって、本当に正しいもの、神が義と認めてくださる方の義、正しさというのが明らかにされる、そういう正しい者たちの勝利が表される、そういうことをこの太陽のように輝くという言葉で表していると考えられます。で、このようにですね、聖書は、旧約聖書でも語られていましたし、そのことを受けてイエス様も新約聖書で最終的な裁きがある、そのことを明確に語っております。そしてこの最終的な裁きにおいては、本当に正しい人、神の皆を恐れる人と、そうでない人、高ぶる者、悪を行う者、それがはっきりと区別されるんですね。そして裁かれる。そのような時が必ず来るということですね。この主の裁きの時を私たちどういうふうに受け止めているか、 期待しつつ待ち望んでいるのか、それが問われるところであると思います。裁きについての教えというのは、あまり人気がないといいますかですね、受け入れられにくいところがあると思います。特に現代、何か悪いものであっても裁くとか滅ぼすというのは、あまりにも残酷すぎるのではないか、本当にそれでいいのか、厳しすぎるのではないか、そういうふうにちょっと思ってしまったりですね、最終的な裁きがあるといって、これで本当にいいのか、それを本当に私たち待ち望んでいいのか、そういう思いになるかもしれません。でどういうふうにこのことを受け止めたらいいのかを、最後に少し考えたいと思うんですが、一つはですね、じゃあもし本当に最終的なはっきりとした裁きがなかったらどうかということをやはり考えてみる必要があると思うんですね。悪者の悪が全く暴かれることもなくうやむやにされて、それで本当に良いのか、正しい人の正しさというのが明らかにされなくてそれで良いのか、神様の正義というのが表されなくて本当にそれで良いのかということですね。そもそもこの今日の箇所の、発端となったことがあるんですね。3章14節からのところ最初も見ましたが、3章14節から15節には神様に対する不平や不満、あざけりの言葉がありました。3章の14節からですね、あなた方は言う、神に仕えるのは無駄だ、神の戒めを守っても万軍の主の前で悲しんで歩いても何の得になろう、今私たちは高ぶるものを幸せ者と言おう、悪を行っても栄え、神を試みても罰を免れると。でここはですね、神様の正しい裁きが行われていないと思われる現実や現状のゆえに神様に対して不満を言っている、そういう箇所ですね。あなたは正しい裁きを行っていない、神なんか本当にいるのか、そんな正しい裁きがあるのか、そう言って神様をあざけている、そういう言葉でした。裁きがなければそれはそれで本当に正義の神がいるのか、こんなことがあっていいのか、神様があざけられることになります。でその一方でですね、じゃあ裁きがあるというと、でも悪者が滅ぼされてよいのか、そんな神様は厳しいんじゃないか、残酷だ、そういうふうに言われることになる。でこういうふうに考えてみますと、結局ですね、裁きについては、ある意味あってもなくてもどちらでも神様は文句言われるといいますか、批判される、そういう面があるのではないかと思います。実際はですね、聖書は必ず最終的な完全な神様の裁きがある、そしてそれに誰も文句が言えないような本当に正しさが、神様の正しさが表される、公平な完全な裁きがあると言っています。そしてその一方で神様はその裁きをすぐには行わないで忍耐して待っておられるということも語られております。確かに裁きは近づいているが、すぐに裁きが行われていないのは、少しでも罪人が悔い改める、それを神様が待っておられるからですね。先ほどのマタイの福音書の例の毒麦の例えでも、最終的な区別の時は、本当に最後の仮入れの時なんですね。そこまでは、見分けるのが難しいので、毒麦も良い麦もいろいろこう混ざっている。でも本当に最終的な時、刈り入れの時が来ると、全て刈り取られて毒麦は集められて燃える炉に投げ込まれる、焼かれてしまう。でも最終的な時まで、刈り入れの時まで延期されているんですね。裁きは延ばされている。 で、ここには神様の忍耐、憐れみというのが表されている。でも本当に最後の時が来たら、まあ、それはもうしょうがない。明確に分けられなければならない。そのような最終的な裁きが行われる時は確かにあって、それは確実に来るものであるんですね。で、このことを私たちどう受け止めているのか、最終的な裁きを期待し待ち望んでいるのか、そこに信頼しているのか、それが私たち問われているのではないかと思います。最後の神様の裁きに期待する、それを待ち望むというふうに言うと、何かですね、この世で生きることをすごく軽んじたり、投げやりに扱ってしまうのではないか、そういうふうに思ってしまうかもしれません。でも本来は神様の裁きに期待し待ち望むということは、クリスチャンが、神様に信頼している人が本当に信仰を保って生きるために必要なことなんですね。これこそ本来の私たちの信仰の姿であるということを今日改めて確認したいと思います。最初に考えたように、この世にあってはですね、悪いものが勝ち誇っている、高ぶっているものが勝ち誇っているように見える、そういう現実が確かにあります。まだ完全な裁きは行われていない、そういう現実がある。それゆえに何か正義を求めることが虚しく思えてしまう、そういうことさえあるかもしれません。まあ、そしてまた別な極端としてですね、もうこの世はダメだと、自分だけが、自分こそが正しい、そういうふうに思ってしまう誘惑もあります。でもそういう、こういう現実の中で本当に私たちが神様に信頼して、聖書に教えられている信仰を持って生きるためには、最終的な神様の裁きに期待し待ち望むことが必要ではないでしょうか。むしろ私たちはこの神様の最終的な裁きに期待しない、自分で正義を行おうとする。そうするとですね、私だけが正義なんだ、私だけが正しいんだ、そういう誤った考えに陥りそうになってしまうかもしれない。あるいはですね、この世に生きてもどうせ何の正しさもないんだ、何の意味もないんだ、この世にはもう意味がないんだ、そういう投げやりな気持ちになってしまうかもしれない。そういういろんな誘惑があるんですね。そして何よりも私たちが警戒すべきことは、悪い意味でこの世を愛するようになることではないでしょうか。この世を愛し、この世が永遠に続くかのように考えてしまう、そしてこの世での成功や祝福を全てだと考えてしまう、そういう誘惑ですね。そういう意味で、本当に悪い意味でこの世を愛するようになると、神様の裁きについての教えというのは私たちにとってはもはや邪魔者になってしまう。自分たちがこの世で楽しく幸せにやっていく妨げになるからですね、神様の裁きがあるということは。そういうふうに考えてみますと、この世でどうしようもない苦しみがあったり、報われていないと思う、そういう現実がある、そういう中で、でも本当に神様に信頼して生きていくためには、やはり私たち聖書が教えている神様の最終的な正しい裁きに期待し、それを待ち望んで生きることが必要ではないでしょうか。この世で苦しみがあったり、報われていないと思うことがある。実はこういうことさえも私たちにとっては必要なことなのかもしれません。この世で全てを得た、この世が全てだと私たちが思わないために必要なことなのではないでしょうか。マタイの福音書5章ですね、三条の説教を、最後に少し振り返ってみたいと思いますが、 マタイの福音書の5章、新約聖書6ページですけれども、マタイの福音書の5章、3節から、心の貧しい者は幸いです。天の御国はその人たちのものだからです。悲しむ者は幸いです。その人たちは慰められるからです。柔和な者は幸いです。その人たちは地を受け継ぐからです。義に飢え渇く者は幸いです。その人たちは満ち足りるからです。憐れみ深い者は幸いです。その人たちは憐れみを受けるからです。心の清い者は幸いです。その人たちは神を見るからです。平和を作る者は幸いです。その人たちは神の子供と呼ばれるからです。義のために迫害されている者は幸いです。天の御国はその人たちのものだからです。でこの箇所ですね、常に神様の最終的な完全な裁きがある、終わりの時の完全な裁きがあるということを前提にしていると思います。貧しいもの、心の貧しいもの、悲しむもの、こういうものたちが幸いであるのは、今のこの世でそのままの状態で幸いなのではなくて、神様の最終的な裁きによって慰められるから、神様が義と認めてくださるから、神様が勝利を与えてくださるから、それゆえにこの最終的な神様の裁きによって、そのゆえに幸いだと言われているんですね。悲しむ人がですね、心の貧しい人がこの世で悲しんでいるままで、そのままで幸いだと、そういうふうには言っているわけではありません。この最終的な神様の裁きこそが慰めである、そういうふうにこの御言葉は語っていると思います。私たちはどういう信仰を持っているでしょうか。本当に神様の最終的な裁きに期待し待ち望む、そういう信仰を持っているでしょうか。それとも、もうこの世でそこそこ良いものを手に入れて幸せを得て、もう十分満足しています、もはや神様の最終的な裁きに期待する必要がない、そういう思いになってしまっていることはないでしょうか。改めて本当に最終的な神様の裁き、正しい裁きがある、そのことを覚え、それに期待する、待ち望む、そういう信仰を持つものでありたい、そういう信仰に励まされて生きるものでありたいと思います。お祈りをいたしましょう。憐れみ深い私たちの父なる神様、今日も御言葉を通して私たちを教え、戒め、励ましてくださることありがとうございます。神様は確かに完全な裁き、最終的な裁きを用意しておられます。そのことを本当に聖書から教えられ、しかもそれを見据えて待ち望んで生きることができますように、そして神様の裁きを恐れ待ち望む時にこそ、本当にこの世に対してふさわしい態度を取っていくことができますように、極端に自分だけが正しいと考えたり、あるいはこの世に何も意味がないと思ってしまうような、そういった極端な考えから守ってくださって、本当にあなたに期待してなすべきことを行っていくことができますように、希望を持って、本当にあなたの裁きに希望を持って生きることができますように、どうぞ導いてください。御言葉を感謝してイエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。